しようよ。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。今回は、なんと初の企画特別会でございます。ボドゲ彼氏の事情ボリューム1! うるさいなぁ。声
が出てるよ。
はい、聞いて。はい、はい、ということで、今回はですね、なんと、これまでの人気企画、ボドゲ彼女の事情において、ボドゲ男子のこういうとこが好きとか、ボドゲ男子のこういうとこが嫌いみたいな話を散々してきましたが、うん、今回は逆に、ね、ボドゲ女子の嫌いなとこみんなで言おうという企画。
イエーイ、よいしょ。
これはもうアンサーソングですからね。はい、ということで、今回の出演者ね、だいぶ集まりましたね。皆さんそれぞれ思いがあったようでありがたいことです。
Yeah.
じゃあ、どうぞ。
はい、グランドアゲームズのダイモンです。よろしくお願いします。
はい、つれつれぐしゃというボドゲポッドキャストやってます、野沢邦です。
はい、リアスピードやってます、館長と申します。よろしくお願いいたします。
館長
何この力とボードゲーマーのエンジニアやってます、新井と申します。
イェーイ、おぉ、
ダメ、肩が決まった。
あれ、
ありがとうございます。
元ジェリカフェの新井さん。
あれ、ジェリカフェの。
あ、今エンジニアやってるんですか？
エンジニア、まあそうですね、まあプログラミング。
へぇー、あらあら、偉くなっちゃったわ、もう。
表になるんでしょうね。
そうでしょうね。
だとよかったんでしょうね。
はい、双子屋の酢豚です。よろしくお願いします。
爽やか。
はい、ディアシピールのクロスレビューのレビューをやって
もう一回もう一回
もう一回もう一回
ディアシピールっていうキャラ噛まないで。
もう一回もう一回、
はい、
ディアシピールクロスレビューのレビアをやったり、ボードゲー BL 漫画の主人公なんかをやったりしてる次男です。よろしくお願いします。
はい、という、はい、今回のモテ枠第1号の次男さん。そして、
はい、特に何もやってないえのきです。よろしくお願いします。
いやいや、チャガチャガゲームズのえのきさんじゃないですか。
ほんとすいません。
11S さんと喧嘩別れした。
ほんとすいませんでした。ほんとに全部僕です。いいから、本当にすいませんでした。
はい、ということで、計8名、私入れて計8名でですね、女子についていろいろ語ってやろうという。
おし、はい。
今回のリスナー、もしね、女性の方いらっしゃったらもう覚悟してください。
聞いた方がいい
。うん、聞いた方がいいですね。
本当だよ、
とにかく、
ね、
とにかく嫌な思いすると思いますから
。ほんとだよ、好き勝手嫌って今まで。
これまで。
これまで。聞いてきたぞ、見てこれ。
はい、ということで、じゃあもう早速、どんどん質問をぶつけていこうかなと思いますが。
よっ、よかろう。気合が違うの。
そうですね。ちょっと、スブタさん、今回の気合の入り方、おかしくないですか？
よかろう。俺一番この企画今日楽しみ。
あー、よかった。
めちゃくちゃ楽しい。
頑張っていただきたいと思いますね。はい、はい、では皆さん、身の回りにどれくらいボードゲーム女子がいるかっていうのをね、うん、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、今集まってる人たちも、関東の人とか関西の人とか、いろんな方いらっしゃいますんで、それぞれのこう層が違いますよね。そこをちょっとね、軽く説明していただきたいなと思うんですけれども、野沢邦さんどうですか？
いきなり？
はい。
どのくらいっていうのは大体人数とかですか？
人数、例えばボードゲーム会に行ったら一緒に宅になるのは女子結構いるみたいな。
まあボードゲーム関係の仕事とかしてるんで、会社にボードゲー女子何人かいるじゃないですか。
はいはいはい。
あとはデジタルゲームでそのボードゲームやってる部活とか、デジタルゲーム関係とかおもちゃ業界とかアニメ会社とかでボードゲーム最近こう会社で部活できたんですよみたいなのができ
て、
まああってここ数年で、そういうところにお邪魔させてもらったりすると割と女子率が高かったりとか、まあ声優さんとか多いじゃないですか。
ほら結構じゃあ可愛い子、目白押し。
そう、まあ結構綺麗なね、外見にすごい気を使われて。
外見に気を使われて。いや、トゲがあります、ね。
方と違う。
いっぱいいる。
いっぱいいる。
あら、じゃあちょっとね、関東の話聞けたんで、つぶたさんどうですか？
周りは人妻しかいない。
人妻しかいない。でもそれセリフだけ聞いたら、羨ましがある。
いや、なんか割と小物気多いですね、僕。
あ、やっぱり小物気。
っていう言い方。
まあそうですよね。
で、僕自分家でゲーム会とかやったりするけど、うん、逆にフリーの子とか来ないんで。
あー、そっか。
そ
こだったら行くと、もうね、妊娠しますからね。
そう。
家行くだけでティッシュ。
家の中で調べて
やばいやばいやばい。
お風呂 やもちろん、ビーガンにはもちろんいろんな方。
あ、そうですよ。ご自身がやられているお店になんか最近なんか聞いたところによると、女子大学生が結構増えたって。
女子大学生が来てくれるん
で、
うん、
JD。
うん、そんな、ね、ところに行って、あ、オーナーの黒田ですって言ったらもうキャー
キャーはならないけど、俺が緊張しても童貞力が
童貞ではないよ。
逆のキャーでしょ。
いや、ほんまに俺も童貞膜最近再生してた。
童貞膜
食べられないと可愛い子が来るとな、カーってなるんだよね。わかるよな。
童貞膜何童貞膜。
だ、今回はみんなが俺らにこうやったらモテるよっていうナイフを突き刺してくる回やから。
あ、それで膜を破れる。
そう、
膜は破るな、女の話で。あなたの膜は
乗らなくて破れない。
嫌ですよ。
はい、めちゃ僕な感じ。
そんなこと言ってますけど、新井さんももともとはジェリージェリーカフェで働いてましたから、はい、ね、知り合いの女性のボードゲーマーも多いじゃないですか。
そうですかね。
だって一緒に遊ぶ、日頃一緒に遊ぶ子でも女性いるでしょ。
新井君3軒1メートルに近づくと好きになっちゃうから。
そんなことない。
意図的に可愛い子はちょっとこう避ける、
優しさ、
可愛い子避けるというか、それは一緒に遊ぶ子は失礼だけど、共有、共通の視野、共有って言っちゃう。
共有
の
兄弟、
普通に前から知り合う子とかと一緒に遊ぶとか。
へえ。でもそこにそんな意識して女性入れるとかはないですね。
なんだろう、普通になんかボードゲームをみんなで遊ぼうって時は呼ぶかもしれないけど、
うんうん、
別に新井くんとか普通に仲がいいので、
うんうん、
なんかあえて新しい子を入れたりってことはないかなって。
これがもうあれですよ、鈴田先生、
何何
意識せずとも呼べる人たちの。
いやー、すごいですね。嫉妬ポイント2です。
嫉妬ポイント2。これはいくつ溜まったらどうなるんですか。
こう溜まるとアメリカの差し方で勝たす。
アメリカ
の上からの
ザクッ。あ、じゃあそういう意味では役者陣をね、まあ、束ねているこの辺野木先生からすると、最近役者の方でボードゲーム興味あるんですって入ってくる人多いじゃないですか。
そうですよね、
うん、
まあ、特に僕の知ってる人たちで人狼をやってる役者さん方が多くて、人狼だけじゃなくてボードゲームも好きとか、
うんうんうん、
人狼しかやってないけどボードゲーム会に参加したら、あ、楽しいねとか、
うん、
っていう感じで、だから人狼からのボードゲームがめっちゃ増えてますね。
今日も辺野木さんが連れてきてくれている女性がまた綺麗なんだもん。
でしょ。
いや、さすがさすが。
え、どういう関係な
の。そういう、
あ、
やめよ
う。あ、
そういう、
あ、いいな、
ボードをゲームしてる。
ボードをゲームしてないんです、ね、羨ましい。
ソルキンしてるわけです、ね、
ソルキンだ。
マヤリキ
4コマンガで楽しんでくれる。嬉しかった。
なるほど。ダイモンさんどうです。
いや、まずボードゲーム女子って どういう女性、ボードゲームをする女性。
ああ、でもボードゲーム会に来てくれた女性はもう全て今回はじゃあ含みましょう。
はい、
はい、
僕のとこは自分のボードゲーム会に来る子はいますけど、それ以外のゲーム会行く子とかボードゲームカフェに行く子っていうのは一切いないんで、だからなんか身内で遊ぶのも含めるんやとしたらボードゲーム。
ダイモンさんのゲーム会だって写真見るたびにめっちゃ女子映ってる。
あれにしか来ない。
ダイモンさんしか知らない女子。
うわ、
知らない人とボードゲームをするっていう感覚がないんやと思います。
それはなぜ広げようとしないんですか。
広げようとしない。
なぜ囲うんですか。
囲ってるわけでもないです。
そういうわけじゃない。
うん、なんか別にボードゲームは遊びの一種みたいな感じで、ボードゲームにハマってるわけでもないし。
俺意外と遊ぶなよ、みたいな。
あ、そんな、
それ最高ですけど。
それ、あ、じゃああんまりそこまで意識せずに、
うん、
みんな遊ぼうよって言ったら集まってくる中にあれだけの女性がいて。
で、まあ大体ディスプレイあったらスマブラ始まりますし。
何割ぐらい女性です。
うん、3割ぐらい。
わあ、でも十分じゃないですか、はい、ね、ボードゲーム人口の中でいた女性そんなね3割もいないですから。
確かに。
おお、うん、っていうのを考えると、まあ、ここにいらっしゃる皆さんは少なくとも女性と遊ぶ機会は多いということですよね。もしくはインストをすることもあるということで、
うん、
では次の質問に入るんですが、ボードゲー女子のここが好きっていうのを皆さんご自由に喋っていただきたいなと思うので、坪田くん。
もう何やろ、会話してくれるから。
会話してくれるから。いや、男性も会話してくれるやん。
コミュニケーション取ってくれるだけで好きになるから、童貞は。
ボードゲームを介して、そうやってやり取りできるのが。
同時にその話す内容もボードゲームは提供してくれる。
うん、なんでそのフランケンシュタインみたいな立場のノリなの。
でしょ、だってボードゲーム、なんかこのルール説明から、
うん、
言うたらそれ始まっとるわけじゃないですか。
はいはい、
ル ルール説明をせなあかんという、うん、理由をくれるんですよ。話しかける。
あー。
で、ゲームを遊びながらこうした方がいいよとか、あ、その手打つとか、うん、多分昨日ももみさんと一緒にカフェ、
はい、遊びカフェね。
遊びカフェさんに遊びに行かせてもらって、もう女性と相席になって、うん、あれボードゲームなかったら僕何も喋りませんから、
う
ん。
そうですよ。その時ベストアクトっていうね、名作のゲームやりましたけど、うん、まあ人に好きっていうのめちゃくちゃ緊張して、女の子に好きって言うだけなのになんか、みたいな。今から言います
。みんな気持ち悪い。
そう。色気のある好きっていう自分の題のお題なのに、その言われた側の女の子には気持ち悪いっていう。
ただ、もみさんにだけはそれ伝わって。
私には分かりました。
でも、あれがあるから、ね、楽しんでいただいたみたいで。
いや、でもそれは、鈴田さん、今のは、あれですよ。ボドゲ女子のここが好きじゃなくて、女子とボードゲームするのどこが好きになってますから。
ああ、そうか。ボドゲ女子の。
ボドゲ女子はこういうとこあるからいいね、みたいなのを、ちょっと新井さんどうですか？
なんか同じようなこと考えちゃってたんで。
俺
たちは一緒で。どうテーマが再生しよう。
どうテーマが再生しよう。
もうだからもう、ぶっちゃけ何でもいいのか
やめろ。雑にするな、この回。あ、じゃあやっぱりここはプロの館長さんに聞いてみます。
何？ボドゲ女子のとこって難しいよね。でもね、
だってあなたのお店にもたくさんほら働いてくれてる方もそもそも女性だし。あ、
そうね。
学生さんも多くいらっしゃるじゃないですか、お客さんで。
でも好きっていう目で見ちゃダメじゃないですか、館長さんの場合。
彼はもうスーパースケベなんで。スーパースケベオーナーなんで。
やめてやめて、
本当にエロい目でしか見てない。
SSO
SSO SSO じゃねえよ、
スーパースケベオーナー。
やめろ。
あの、好きってはちょっと違うかもしれないけど、はい、うちの働いてる子たちを基準に考えると、やっぱ難しいゲームが好きな子ほど仕事できるよ、
うん、あー、それはそうかもしれない。
そう、理解力早い。1の演出で10をしてもくれるみたいな感じで。
それはすごくわかりますよ。
最近入った大学生が本当に重げ好きで、そうガイアとかピラミッドとかそういうのが大好きみたいな感じの子が入ってきたんだけど、はい、その子は仕事めちゃめちゃね、理解力がある。
あー、じゃあちょっとそういうさじ加減がそこで分かってくるっていう。
うん、そうそうそう。
へー。
だからまあそれをほら仕事に限らず、まあうちの奥さんなんかもそうだけど、はい、そんなに多く説明しなくてもだいたい読み取ってくれるっていうのはすごくいいなって。これボドゲ女子じゃない、だからじゃないかもしれないけど、
いや、
でも相関関係はありそう。
ボドゲで慣れてるからこそタスク処理が早いっていうのはあるかもしれないですね。
面接とか企業、じゃあ、ね、テラミスティックを採用したらいいんじゃないですか。
あ、でも実際に会社によってはあるらしいじゃないですか。パンデミックを会社で取り入れて、みんなで協力して遊んで、で、こういう役割するとやっぱ活躍しない人っていうのには、じゃあそういう仕事を回さずにっていうのの最初のスターターになってるとかって会社もあるらしいですよ。
滅亡したらもうみんな不採用みたいな。
めちゃくちゃ怖い。
死ぬ気でやってます。
そしたらズルしちゃう。
だからボドゲ女子っていうのは、女子っていうくくりで言うと、意外と女性ってロジカルな
考え方
って苦手じゃないですか。だからこっちが、俺は結構ロジカルに考えちゃうから、言ってもなかなか伝わらないことは、意外とお店の中だと従業員の子に伝わったりするから、あ、この子たちはやっぱり何かしらちょっとどっかロジカルなところ鍛えられてるのかなっていうボードゲームで。って思う時はある。
確かに。
わかる。聞くだけで好きになりそうやな。
幕。
俺、荒井横でよかったな。
はい、
なんかちょっと似てるかもしれないですけど、僕のとこに来る、そのボードゲームする女性って、う
ん、
みんな重いゲームできるというか、うんうん、抵抗がない。
すごくない、それ
逆に。そのいわゆるそのリア充っぽいって言い方するとあれですけど、はい、男性と女性行った時に男性の方ってもうすごい軽いゲーム、軽いゲームになるんですけど、うんうんうんうん、女性ってまあある程度気遣って軽いゲーム出すんですけど、うん、そうじゃなくてこの前とかもういきなりヘルブリッジやった
り。ありがとうございます。
何する、なんじゃもんじゃする、タイムボムする、ヘルブリッジ、ヘルブリッジやりたい、何これめっちゃ面白そうみたいな。
好き。え、
1時間とかかかる
よ。もう好きになった。紹介してあげて。
うん、ありがとう。
好きになった。関西なんでね。
あ、ありがとう。
1時間かかる予定では全然するみたいな。
ありがたい。
そう、だから、初めの入りがもう宝石のキャラメルとかカルバとかぐらいかな。
いや、それはね、ダイモンさんがやられてる回自体が、そもそも何でしたっけ、あの、インストしてあげる回だと。
そうですね、リクエストしてくれたボードゲームをする。
リクボド。
リクボド。
はい。ということは、これ遊びたいって言ったら、もうそれを事前に勉強しておいて、インストできるようにした男性が教えてあげてるってことでしょ。
そうですね。
いや、メガシビやりたいとかって言ったらもう、
あの、お断り。
全然あかん
やん。一応考慮するけど、そのゲーム間の時間自体が3、4時間しかないから、終わらんよね。
それはさすがに無理です。
セーブポイント使うから。
それはダメだ、セーブ、中間セーブ。
いや、やっぱりそういうダイモンさんのね、地道な活動のおかげで、そうやって女性たちが育ってる。
素晴らしい。
で、私思うに、やっぱりボドゲ女子って、まあ、最初のうちは、いや、私見てます。これレベル0だと思うんですよね。見てるんでやっててください、私見てますっていう。で、1になると、あ、じゃあちょっと簡単なやつやってみたいみたいなんで、ボブ辞典とか、そういったところ入るじゃないですか。テレストレーションとか。うん、で、2、3ってこう上がっていくんですけど、私の経験上、2から10まで行くのがすごいスピード速い気がするんですよね。
はいはいはい、はい。確かに確かに。
一気に、あ、これ面白いかもって思ったら、ブワーって入ってって、うん、で、さっき言ったような理解力とかも、あれこんなにできる子だったっけみたいな、うん、やっぱ成長が早い。そういう意味では男性とちょっと違うなと思って。
そうですね。
脳の作りがもしかしたらね、あるかもしれないですけど、うん、やっぱ一個ずつ、こう、効率よく覚えようと思えばできちゃうっていう人たちは多いなと思うんですよね。うん、
質問があります。
はい。どうぞ、山崎さん。
レベル0の、はい、見てるだけでいいですって、なんでそこ来てるんですか？
いや、いますよね。死ぬほどいません？
どこに？ゲーム会に？
ゲーム会に。
ゲーム会参加します。はいはいはい、参加しました、うん。見てるだけでいいですって。なんで来たの？
なんで来たの？え、いますよね、次男さんね。
いますね。
それはそれは次男マンを見に来ただけでしょ？
あ、それはある。それはある。それはある。それはあるかもしれない。
主に
ですね。けど、いや、なんでしょうね。
付き合いとか、
付き合い、
友達に行こうよとか言われて。
だって、言うて、だってただじゃないでしょ。
ただではないですし、うん、例えば私たちがえのきさんと一緒に行ってるところなんかは3500円とかね、かかりますから ね、うん、
込み込みのやつ、
込み込みのやつ、
あれね、
あれ、
うん、何が、ね、
その今ラジオなんだ
やめろ、
手の向き、
違う、ご飯とかみんなでお酒飲んだりとか込み込みのやつでゲーム会 やってて
聞いてるのか
やめろ、シャカシャカすんな、自分自分の機関棒出すんじゃねえ。やめろ。でもそういうのを来ても、ほら、うん、コネクション作りたいとか、寂しいから遊びに来てるっていう人がいて、で、めんどくさそうとか、なんかよくわかんないからやりたくないとか、嫌な思いしたくないっていう思いから防御壁張って、見てますっていう人いるじゃないですか。
うそういう人たちを全部、次男マンはこう、かさらっていくじゃないですか。
あ、でもそういうのやっぱうまいですよ、次男
マン。そう、やっぱりね。
なんだよ、一緒にやろうよ。
顔そんなこと言ったことあるっけ？
あるあるあるあるあるあるあるあるある、今クイズ100人に聞きましただったらもう間違いない一番言ってますよ。
え、やんないの？やろうよって言うの？
それはやる、言うかも。
でもやっぱりあれは言うべきですよね。
そうですね。で、やりたくないのは違うのやろうよ。
でもこの間カタクナに、あ、でも私見てるってずっとゲーム参加しないやつがいて、
やつ分かる分かる、ちょっとイライラしてくるの
やつがいて、
ちょっとイライラして
くる、なんで来たんと思って、そう、何もしないなら帰れっつって
山口や、
どっか書類送
検、メンバー、
メンバー、メンバー、やめろ、収録タイミングがなんとなく見えてくるやめろ、 OK じゃねえよ。でもそういう人にはやっぱね、無理にでも入ってもらいますよね、皆さん。なんで入ってもらいます？理由
入ってもらう時の、
私なんかはその、そんなんだったら別のゲームにするから一緒にやろうよってゲーム変えてでもやっぱり言うんですよ。なんでかたら見られてるのも気持ち悪い。
そうですね。
気使うし、うん、それなんか思われても嫌じゃないですか。結果離れていかれたら、俺たちが今遊んでたゲームはダメだったのみたいな感じになっちゃうし、それだったらもうね、無理でも入ってもらって、うん、でもゲーム知ってもらうっていうところはやっぱやりたいから、うん、無理でも入れるんですけど、どうですか、野崎くんさん。
なんか僕の感覚ですけど、女性ってすごいなんか自分が失敗することをすごい恐れる。
あ、恐れますね。
なんかね、うん、ミスったのを周りの人に見られてるということに耐えられないみたいな。
あー。
だからなんかそのゲーム遊んでこう自分がなんか打った手とかが他の人から、え、そんなありえないって打つんだみたいなことに思われたらどうしようみたいな、
ありますよね。それぶっちゃけ男性もありますけどね、女性はやっぱ強くあるんでしょうね。そう
そう、特に感じていて、うん、でもうゲーム慣れてる人は抵抗がついてるじゃないですか、
はいはいはい、
ミスってなんぼみたいな、
うんうん、
ゲームってミスってなんぼじゃないですか、
うんうん、
むしろミスをこうお互いにこう笑い合えるみたいなので、うんうん、まあゲームを楽しむみたいな一面もあると思うんですけど、うんうん、全くゲームをやってない人はそこに壁を感じてるみたいなんで、
あら、日本人ってやっぱりそうですよね。
そう、それもあるかも。
なんか間違えちゃダメみたいな、
なんかクラスで手上げるの恥ずかしいみたいな、
なんか1位じゃなきゃダメみたいな、あるじゃないですか。全然僕だって勝てないし、宝石のきらめきとか、うん、 いつもドンケツなんですけど、それでもなんかもうダイヤ集めマンになろうとか、もう違うゲームを自分の中で楽しめばいいじゃない？
まあまあ器用ならね、そういう風に考えれるならね。
なんか別に1位じゃなくても、あークソって思いながら、あ今日こんだけいけたなとか、
はいはいはい、
なんかそういう楽しみ方もできるんだよっていうのはちょっとね。
でもそれはあるんですよ。
ね、気を楽に持ってごらんみたいな
ある。ゲームの中ぐらいね、失敗して笑え合いたいから、
うんうん
まあ、だからいろんなゲームをちょっと提案して、まあ、何かしら入ってもらいたいです、
うんうん、
その人が好きとかもうこれだったらできるだろうみたいな、
うん、
なんかあるじゃないですか本当ピンポン玉をちょっと投げて穴に入れるみたいな、こんぐらいだったら普通に生活してればまあそこそこできるだろうみたいなゲームとかも世の中にあるから、そういうのをこうおすすめしてこれならできそうみたいなところを引き出して、まずはそこから入ってもらって、あできるじゃんみたいな、あ私意外とできるかもみたいなところからちょっとず
つ、どうでもいいピンポン玉使ったりとか、ただパンチするだけとか、
うん、
ただなんか
そういう
なんか
そういうそういう不思議感がすごいな。
でもそういうの大事なんですよ、だから
そういうの大事、
そういうゲームは本当に大事。
あれ
そういうゲームが
壊せてあげたい、壊せてあげ
たい、後で屋上で
大門先生間違いなくグランドゲーム
ズの
大門さんとこの話、
大門さんの話、
確かに確かに。
でもそういうパーティーゲームは最近多いから、むっちゃいいですよね。パーティーゲームとか大喜利系とかは、うんうん、か勝ち負けじゃなくて、あーは、あ、面白かったねって。
はいはい、
やっぱそれはスタートしたらいいですよね。
で、その人たちって、それもゲームだと思ってるから、あ、私ゲームできたっていう、うん、なんか、こう実績解除みたいな、
一歩
扉開けるみたいなのがあって、
もうすでに、
あ、ゲームできるじゃんと。
次のね、質問のコーナー入っちゃってるんで、あれなんですけど、
はい、
そう、ボードゲームを異性と遊ぶ上で、気をつけていることっていうところに触れているんですけど、あれですよね、やっぱその私でもできるんだって思ってもらうっていうのはやっぱボードゲーム彼女の事情の時でもお話あったんですけど、みんな意外とやっぱりそこの壁が男性よりでかいんですよね、
でかいと思います
、でそれであできたって思えばもうそこから早いから、そういう実感を持たせる、
このさっきの結局私やらないって言い続けてた女の子、解決させたんですよ。
おお、なんですか、
今野崎さんが言ったみたいに結局そのうまくできなかったらどうしようとか迷惑かけたら嫌だなとか、そういうところで多分引っかかってるから、だからじゃあチーム戦のゲームじゃなかったんだけど、じゃあ一緒にやろうっつって、プレイヤーの
人
と一緒にやろうっつって言って、でサポートとして入ってもら
う
振りをして、徐々にその子に主導権
をシフトしていって、だプレイヤー A を2人でやったってことですね。
でだんだんだんだん自分がサポートに回るようにしていって、ゲームを遊んでもらう。
お、
俺が女やったら好きやわ。
惚れた。
俺が女やったら好きや
わ。BL 漫画が進んでしまう。だから
そうじゃねえよ。そうじゃねえじゃない。
自転車に乗るのが怖い子を後ろでずっとこう押さえててあげて、まだ持ってるよね持ってるよねって言って自転車持って離してる。
かっこいい。
持ってるわ。
かっこいい。
これ持ってるわ。これ本能でやってるもんね。
汚いよ。本能でやってるもん
ね。まだ持ってますわ。
頑張ってますわ、
はい、そんな感じで、
あ、いいじゃないですか、じゃあ他に気をつけていることあります？
俺真逆だなと思って。
お、館長さん真逆。
そう、俺はやんないって人に別にやんなくていいなと思ってるもん。
なんでなんで？
タイミングだと思ってるから、やっぱり、だからそこで無理やり、まあね、うまくいけばいいけど、本当にいや、やっぱりダメだって言われた時に多分もうリカバー引かないから、どっかで楽しげな雰囲気でも何でもいいから見せてあげて、次の機会でもいいし、
あー、なるほど、その子が準備整うまでは無理には入れないでいいんじゃないか
と。そう別に雑談とか横でねゲーム見ながら、こういうゲームなんだよとか、あの辺が結構みんな楽しんでるってところをちゃんと伝えるだけでも全然違うと思うから、見てるだけでもいいかなって思っちゃう。
館長さんはいや今日は嫌って言ったら無理に入れないけど、次男マンは
そう、
いや、いいよ、
先ほど先ほど
先ほど先ほど入れよう入れよう、
気づいたら入れてるってこと
そうですね、分かりました、ね、
ちょっとだけ一緒に先ちょけつって
入れちゃったみたいな、やめろ
よ、ままま何もしないから、
何もしないから結局できちゃうから、
できちゃうできちゃうできちゃうの、
なかなかできちゃうから
全部それに立てられるね。
やめろ、そんな会にしたいわけじゃないんだ。いやでもそれって難しくないです か、その子のタイミングが整うっていうのもいつか分かんないし、それに一期一会じゃないですか。
いやだから逆に言えば、そのタイミング整って興味示した子に
には進みますよ、もちろん。じゃあちょっと役をやってみようかとか、ちょっとやりたそうにしてるから、本当にちょっと今。
あ、そこ？
そう。
それはそうね。
そう。で、そこの際どいところって結構難しいから、際どい時は俺引いちゃう、とりあえず。
だ完全なゼロに見えた時ですよね。そうそうそう。本当に興味なくて、でも来てる人の場合でしょ。
いや、本当に興味ないから別にもともとも進めないし、興味あるかないか分かんない部分だったらじゃん、結構。
やっぱり。ボードゲーム界に来てる以上はもうやってもらうのが、私はマストだと思うんだけど。
あーって言ってても、なんとなくやりたいけど、さっきのね、ちょっとどうしようみたいな感じの、ちょっと言えてるぐらいだったら、じゃあちょっとやってみるってもちろん言うけど、うんうん、そう、3回進めて、いや、3回断られたら、もうそのままにそっとしとく。
あそう。3個の例を断るのはもうね。
その3個の例って全部プライバシー遊ぼうってやつですね。
全部プライバシー。
みんなやるし、プライバシー遊ぼう。いや、プライバシー遊ぼう。
じゃあ、プライバシー遊ぼう。そんだけや
る。治安のレベルやね。
あ、それで言うと私は気をつけるのは、その子はボードゲームに興味あるかもしれない、うん、けど今いるメンバーの中にその子が苦手だと思ってる人がいるかもしれないっていうことは考えます。
なるほどね。
やっぱ人間関係を常に考えちゃう女性の場合は、一緒にこのゲームしたいって思っても、あ、この人のタクつきたくないって思ってることあるじゃないですか、うんうんうん、でそういう時は男性側がやっぱ察知してあげて、あーそんな感じなのね、あ、じゃあ後でまた別のゲーム一緒にしようって言って、うん、次に生かすっていう感じには私はしますけど、
まあ大体原因になってる人が、いやいいじゃんいいじゃんやろうやろうって言い始めるん
だよ。あ、お前だよみたいなね。
でも言えないじゃんそこ。
まあね、これが、ね、その人はうざい系とかだったらまだわかりやすいですけど、単純な相性とか、うん、前に何かあったとか、ね、そうそうだよそこ、それそれ
それわかんないかったら無理だもんな。
まあまあでもいいんじゃない、みんな進めてうまくいってるんだったらそれはすごくいいと思うし、うん、俺はその勇気がないだけだと思ってるから基本的に、
はいはいはい、
だから3回アタックして逃げる、
うんうんうん、それも一つの手ですね。
だって一緒にね、一緒にやるのイケメンやから図になってるけど、キモいやつがそれ言ってきたら女子嫌がるやろ。
これはもうね、ほんとそう、これ冗談じゃなくそうで、かっこイケメンに限るはやっぱり、ボドゲ彼女の事情でもやっぱ言ってて、結局はそこの、イケメンは何がいいかっていうと、ボーダーライン超えてるわけですよ。自分にとってメリットがもう、常に一緒にいるだけであるっていう空間。で、ボードゲームはやっぱアナログゲームである以上、絶対に、
超笑って、超笑っとるで。
ね、人と人は絡むじゃないですか。
ここは向き合うとこやで。
そう。
俺らは。
俺らは。
いや、その、かっこイケメンに限るが一体どういう意味なのかっていうのを紐解いた時に、私はそういう風に思ったんですけど、やっぱその女性にとってその人といること自体がもう楽しいって思えてるってことは一つすでにプレゼンしてるわけですよ、うん、でそれがない私たち部男たちはじゃあそれ以外の部分で何かをその女性にプレゼンできればそれはもう全然次男さんよりもさらに上いけるかもしれないじゃないですか。次男さんと遊ぶ時より面白かったって思えるかもしれない。
顔にあぐらかいてる次男ですね。
顔に
どうやって
どうやって顔にあぐらかいてるって初めて聞いたけど
すごいな。
だから別にそこはね、確かにアドバンテージとしては次男さんは強いなって思いますし、あと新井さんのこうなんでしょうね、無垢な部分も女性からしたら
めっちゃいいと思うで、
警戒しないじゃないですか、
警戒されない人はいい。
そうそうそう、でもいざね近づいたらね、
そう無垢なりな、
無垢無垢しない、
無垢無垢なところが
無垢無垢なところがね。はい、新井さんは気をつけていることはありますか。
気をつけていることを、
はい、
無垢無垢しない。
かぶったぞ。それは無理。大事大事。
逆にかぶ
る。それはもう他の人が言うな。
そうですね。でもさっき聞いて思ったのは、次男さんが一緒にやったっていうのはあったんですけど、あんまりまだ遊んだことなさそうだなっていう人には、コードネームとか進めます。
それはなぜ？
あれはチームプレイだから、まず一人で考えなくちゃいけないってだけじゃないっていうのが一つですし、でもやっぱりボードゲーム遊ぶ以上、勝負もしたいじゃないですか。勝った楽しみ、負けた悔しさみたいなところも戦うからできるし、あと一番最初はマスターやらせなければ、結構そんなに負担もないし、っていうところで、ボードネームはわりかしおすすめしやすいなって思ってます。
いや、わかる反面、コードネームも結構リスクあって、私もそれで一緒に女性とね、初めての女性で、あ、コードネームしましょうつってチーム組んでやった時に、どう思いますってこう聞いたら、わかんないですって。あ、じゃあもうこれしますペーで次のターンでまた、どう思います？あ、ちょっと分かんないです。もうなんだお前協力する気ないみ
たいな。それはもうお帰りいただいた方がいいですね。
だからもうあれは、諸刃の剣だと思って、その時に、あ、私じゃあここだと思いますってなったら、もうそれこそ新井さんの言う通り、オッケーってなるんですけど、万が一ならなかった時の地獄の3、40分の、で、これが意外と、
怖くないですか？僕ある、使えない。コードネームは使えない。
あ、
使わない。
ちょっと出だしでは使えない、ね。
使いづらい。
出だしでは
使えない。そう、出だしでは使いづらい。
あと、ノリがいい人は嫌でも絶対意見言うんですけど、ノリが良くなか った時のやっぱ怖さですね。
コードネームはね、やっぱりその初対面とかの人をチームにやってくれちゃうと、うん、ちょっと難しい部分が出てくるよね。だから元々知り合いの人がチームでバッて固まると、あのゲームとかやってない人でもすごくパッて入って盛り上がるんだけど。
しかも自分のそのボキャブラリーとか知見が生きてくるゲームだから、余計にこずれた時は本当に 何も言えないみたいなのはあり得るんだよな。じゃあちょっとコードネーム以外でいいのくださいよ。このゲームいいんじゃないみたいな。
うち気をつけてることがあって、
大門さん。
要は面白い卓があったら入りたくなると思ってるんですよ、うん
はい。
だから目に見えて面白いゲームであるっていうのは結構必ず一卓常にいたというふうにしてます。
おそれ
例えばバベルとか、
あー滝沢さんのね、
なんじゃもんじゃとか、うんうん、か声大きいとか動きがあるとかっていうのを一卓用意しといたら、その周りで見てる子もそこを見に行くんで。う
ん、あーそれで言ったら自身のゲームも結構そういうタイプで盛り上がるじゃないですか。
そうですね。アネクトパンチはそういう意味ではかなり使いやすい。けどキャプテンダイスはその考えてる時間の時はずっとシーンとしてるんで、動と性があるんで、
はいはいはい、
意外と使いにくかったりして。
あ、そうなんですね。
はい、だから常に動きがある、やっぱりそのキャプテンリノとかバベルとか、
うんうんうん、
あと普通にジェンガとかします。
ジェンガいいですよね。
そう、だから気をつけてるのが、そのボードゲーム界って、そのいわゆる本間ボードゲームなのにボードゲームとして扱われてないもの、うんうん、ジェンガとか、まあ、バウンスオフとかもそうだと思うんですけど、うん、がないじゃないですか。例えばオセロもないし、
うんうん、
僕はそれ別にいいと思ってて、
うんうん、
だからそのジェンガ使ったりはよくします。
いいよね、ジェンガいいよね。
入り口であれがめっちゃ人気です。あの、こびてるわけじゃないですけど、パピペパニックがめっちゃ人気です。あれマジで最強なんだよ。
やっぱそうですよね、
はい、
パピプペパニックって何でしたっけ。
俺が作ったやつ
ちゃんと言えちゃんと言えやつ
あのね、パピプペポしか喋っちゃダメっていうルールで、お題出す人が例えばヘリコプターとか何でもいいんで頭の中に思い浮かべるんですけど、その思い浮かべた人はパピプペポしか喋っちゃダメ、
うんうんうん、
で他の人たちはパピプペ星人にいろいろ質問して、
それは日本語で言っていいんですよね。
そうで、答える側はパピプペポで、しかも5文字以上の答えをしないとダメっていうのが簡単な概要です、うんうんう
ん、これがやっぱ売りになってるのは、その紙ペンさえいらない、
そうそう、
何にもいらないから、車の運転中だろうが何でもできるから、それこそやっぱ女性ででっかいボックスバンって出したらやっぱり警戒するじゃないですか。カードだとしてもいっぱいカードのなんか数字と書かれてるとまだちょっと警戒しちゃうんで、もう何も使わないという究極のゲームとしてパピプペパニックやろうって言ってみると、これ意外とね、
そう
ハマる、
逆にそのコンポーネントが豪華じゃない方が入り口はいいかな。そう、僕らコンポーネント豪華だと喜ぶと思うんですけど、女性やったら逆ですね。
うわー、わかるわ、
うん、まあ、そうです。何も使わないってことはね、普段生活してる範疇でできるってことだから、やっぱいい意味でチョロさがあるっていう。
入りやすいよ、ね、
チョロみがね。
そう
ですね。紙ペン
みが大事です。
う
ん、そう。
やります
ね。
なるほど、ね。
大富豪とかやりますよ。
大富豪やんの？
全然やります、全然やります。
へぇー。
まあみんなできるし、やってみて。
賭博？
賭博はしないですよね。大富豪賭博。あ、みんながやって、同じようにカードでこんな簡単で違うゲームあるよって出せるんで。
はい、そうね。つなぎというか、入り口としてはあるよね。もう知ってる既存のゲーム、
一緒にゲームしないと始まらないじゃないですか、うん、見てる人にとっては、うん、で一緒に始めゲームするのは何でも僕はいいと思ってて、
う
ん、でその後ボードゲームすればいいし、
そう
そう、幅広い。いや、大門さん頭柔らかいですよね、
うん、
普通ボードゲーマーはそういうの避けるのに、
なんでなんですかね。
そんだけ女子は好きじゃないですか、
うん、
女子が好きなんじゃないですか。
いや、男性だけでも普通に僕らジェンが遊ぶんでね、
すごいな。
そうなんです。その僕ね、あの、全然そのボードゲー、とあるボードゲーカフェで、全然知らない男女が4人ぐらい来て、はい、
うん、
椅子に座ってお酒頼んで、
うん、
でオセロをし始めたんですよね。
それボドゲカフェで、
ボドゲカフェでオセロをし始めて、対戦してる横でお酒飲みながら、あ、うんうんとか言いながら、
うん、
その4人ぐらいで一択でオセロをしてるんですよ、うんうん、お酒飲みながら。
家でええやん、チャージ料払ってまでオセロすんの。
そう、あれ何なんですか。
あれ何なんですか。うち
のディアスペインの話じゃないですけど、
あれはあの4人が特殊なだけなのかな。いや、ボドゲカフェとかそういうなんか高級なとこでそういう人いる、います、
いるんだ。
あ、でも
何回かあります、
います、います、カフェ来ます。
うちはさすがにないけど、でも聞かれるよ、やっぱ4人、女性4人で来て、人生ゲームありますかって開口一番聞かれるとか。
あ、
うん、そしたら何ですか、帰れって言うんですか。
いやいやいや
でも別におかしいことじゃない
んですよ。おかしくない、普通のやらしないから、
はい、
うんうんうん、
しかもやっぱ知らないからそれをやるんであって、 そのドイツゲームであったりとか、アメリカのゲーム、
でも柳さんが言ってるのってゲームのチョイスの話じゃなくて、うん、4人いるのに2人ゲームをやって2人が見てるってことですよね。
そうそう、それもあるし、そう、え、なんで
家でできるものをわざわざここでやって、
しかもオセロっていう、
うん、
いや、なんか今のでもその大富豪から入り口っていうのを聞いて、あ、うん、だからそういう、
あ、それちょっと特殊な例かもしれない。やっぱボードゲームを知りたいんじゃなくて、ボードゲームカフェにいる自分たちが好きっていう勢かもしれない。
は
あ、やっぱあるじゃないですか、今それこそメディアで取り上げられたから、あ、 ボードゲームカフェとかプレイスペース行ってみたいって思う人いるんですけど、行ったところで何していいか分かんないから、とりあえずその空間に馴染んでいる自分たちで終わるっていう人たちがいて、まあ、それはそのお店のやっぱりクオリティというか、どれだけそこでアシストできるかっていうポイントになると思うんですけど、でもその人たちはその人たちで OK なんですよ。でも逆に言ったら商売としてはちょろいもんで、チャージ料払ってお世話して帰ってったぞ、
ね、ありがとうございます。
まあまあまあそう、
僕なんか人見知りだから本当にそういう、
えのきさんが
そう、だからカフェとかにお一人様でボドゲカフェとかに行くっていう人たちってすごいなって思うんです
よ。いや普通にすごいと思います
ね。
実際お店によっては相席しないところとかだと本当に一人ぽつねってなるし、
ねえ
ねえって
すごい、
うん、あの時期的な話かもしれないですけど、意外と女性のお一人様がちょっと前ですかね、あのテレビで声優さんの番組でうち取り上げてもらった時に、
あ、ありましたね、
その後にやっぱり女性のグループとか女性お一人様とかが結構来るようになった、うん、その人たちが結局人生ゲームしかやったことないとか、トランプとかオセロぐらいしか知りませんみたいな、何かありますかって詰めてやって
くる。いやもうでもいいかもですよ。
よし新井君ディアスピー行こう。
ディアスピー行こう一緒に行こうか。
違うなっちゃうから。
でもなんか僕は感覚違うと思ってて、はい、家でやったらいいっていう話なんですけど、うん、家に別にオセロあるとは限らないし、うん、で、まあね、家に人呼ぶのって掃除するとかいろいろ面倒なことあるんですよ。お店で特にそれの場所って江ノ木さん言ったようにお酒があると思うんですよ、
はい、
だからお酒飲みながらちょっと遊べる場所として使ってるんで、あんまりボードゲームカフェとして認識しないというか、
それは
あ、僕はそんな感覚だと思います。
あと全然関係ない話なんですけど、
はい、
以前に私があのブンブンに行った時に、そこに来たお客さんの学生たちがそれこそ同じように人生ゲームしかしたことないんですよって店員さんに言ったんですよ。そしたらゆりさんかさやかさんかどっちか忘れたんですけど、あ、人生ゲームならあるんでやってくださいって言ったんですよ。
そのまま行くよ。
で人生ゲームやってましたよ。だから他のゲームプレゼンしろよ。何コールにし
たの。僕らここにいる人たちはやっぱボードゲームのこと、まあ、ある程度詳しいしいろいろやってるから、なんかその新しいゲームをやりたいみたいなとかね、新しいそのルールに出会ってこう感動するみたいな、多分どこそこの価値を知ってるし、
はいはいはい、
そこが好きだと思うんですよ、
はい、
でも世の中は別に そこに
世の中もそうだし、
期待してないとか、
女性はやっぱボドゲ彼女でも言ってましたけど、一、うん、回遊んだらもう一回やりたいって思う、
そう
みたいで、
そんなにね、
やりたい、
なんかあれこれにそんなに期待してないし、まあ、うん、今あるこのとりあえず目の前に面白いものを見つけたから、
はいはい、
これだけで別にいいやみたいな、
それを噛み締めてね、
そうそうそう、うん、これだけずっとガム噛むみたいな、
男性は飽
きちゃいいやみたいなね。
あ、だったら犯人は踊るおすすめじゃないですか。
ああ、だから犯人は踊るなんかも死ぬほど売れてるじゃないですか、
うん、だからババ抜き知ってるんならできますよみたいな、
うん、ああ、だからよく出します
ね。僕はでも読み人知らずはよく出しますけどね。
あーあー、まあ確かに。でもあそこからさらにボードゲームに興味を持つって難しくないですか。面白いけどめちゃくちゃ
盛り上がるじゃないですか。
盛り上がる盛り上がる、だから一体感は出る。それこそさっきのコードネームより、うん、今言ったら簡単に一体感は、うん、まあみんなでできるんですけど、
うんうん、
そっから次のゲーム困りません、ね、
まあ解散で
解散しても、
呼び人会かよ。
女の子って、うん、おしゃべり好きでしょ、
はいはいはい、
だからあのゲームの最中もそうだし終わった後も、うん、それについてすごい喋りたがるから、そういうことができるゲームを出してあげるとすごい楽しいん
だ。あ、優しい。え、ってことはその喋り出したらもう放っておくってことですよね。
放っておくは全然一緒に乗るけど。
あ、偉い。私注意しちゃう。もう次の野郎や
って。早
いね。
確かに
色が早い。
このゲームってコミュニケーション取るためのツールだと思ってるから、あくまでそれを活性化してくれるツール、楽しいツールだと思ってるやってるから、
うんうんうん、
おしゃべりが弾むならもうそれに越したことないかな。
準備中に話してもらうのは全然いいんですけど、もう話し出したらマジで平気で1時間半ぐらいずっと喋ってるじゃないですか、
うん、あ、まあ、ゲームにもよるかな。システムガツガツあって、その勝敗を消すのが楽しいゲームはまた別の話だけど、今みたいな読みと知らずとか、例えば応募辞典とか、
感想戦はいいと思
う、うん、
感想戦はいいと思う。だから最終的にやっぱうちだけかな、もう全然関係ない話で盛り上がりだした時にはもうやっぱさすがに、
あ
って。他なんか気をつけてることあります？
気をつけてる、
じゃあ私気をつけてる点あるとすれば、女性ならではで言うと、胸元が見えそうになってる女性が来た時はもう先に突っ込みます。
何を？
手をじゃないどんな服で来てんねんって最初に言うことで、その後なんか変なく、ほらボードゲーム男子、まあ、もう当然ウェイ系の人は置いといたとして、ボードゲーム男子って意外とウブだから胸元チラチラ見 見えるとマジで集中できなくなっちゃうし、なんか注意するにも注意できないから変な空気流れるじゃないですか。だから
いいじゃん別にそんなの。
それもう荒井くんの楽しみを奪うのやめてください。
いや程度によるけどさ、もうはい始めますみたいなじゃなければ僕分かんない、伝わんない。
まあボロボロして
はいパッと始めるよみたいな
パッパッパッ昭和
昭和いや俺だからドラゴンボールの一コマで出てきたから
いやいや、感情ぐらい見慣れてるとか別にそれだったらいいですけど、やっぱ実際に変な感じな、まあオープン会とかならまだいいかな、うん、自宅会とか。
いや、いいんじゃない、免疫つけさせてあげようよそこで。
いや、私は嫌な
言った方が気楽じゃないですか。モミさんみたいに言った方が気楽だ。
言った方が後々、ほんまやでって周りももう見せてるよって言える空気になれば、別にその特別着替えろって意味じゃなくて、
別に隠せってんじゃなくて、隠せてるよって。
そうそう、言ったことで、
見えたままで。
見えたままでいいの。
うん、
それは全然、それは全然 OK で。
あ、それはいいんじゃない。
じゃあそれで
いい。どういうことだよ。どこに論点持ってんだよ。
見せていこう。
見せていこう。いや、そういうことじゃないよ。そういうことじゃないけど、やっぱあるにはあるんですよね。やっぱちょっと緩い系の女子とかは、あんまりそういうとこ気使ってなくて。
あー、そう。本当にファッショナブルな女子と、ちょっと気を使ってないっていうか、そこを分かってない子。
はいはいはい。
男性ね。あ、女子がね。
女子が？
女子が、
互いに女子で。
それね、
違う違う。
それね、えのきさんね、騙されてるよ。女子絶対意識してるから。ここが見えてるのに、私意識してないですなんて女子いない。
騙されてた。
そんなことはないよ。でもここの、今収録してる場所でやってる回とかは、わざともいる。
あー。
わざと？
わざと。だからここコネクション作る回だったりするんですよ。私の回じゃなくてね。
それ声優とかです
か？そう、声優さん、役者さんとか、あと、それぞれの会社さんの、受付の子とか営業の子とかも来たりして、他の会社の人とボードゲームして、仲良くなって仕事にもつなげたいと思ってる人がいるんですけど、そういう子でわざとそういう服で来る子とか、あともっと言えばおたさんみたいな子、おたさんの姫みたいなのもあったりして、わざとっていうのはあります。
そう、オタク寄りの子ほど見えてる人はきっと意識してると
思う。でそれが私は嫌なんです。
あ、そう、それぐらいだね。
それで仕事もらえる女子って本当羨ましくて、男の
場合羨ましい。
僕はどんなに見える服着てきてもそれ仕事に繋がらないじゃないですか。
いやいや、あなたの肩筋が見えててもみんなが、おお、この人の仕事したいなってなるわけないでしょ。
ならないでしょ。
ならないよ。
そこ女子だけずるいよね。
ビデオとしてるところ。
それボードゲーム関係ねえよ。
でもチンポ出しとくからいい。
言うな。チンをポで終わらせるな。汚いな。でもちょっと好きな仕草、さっきはちょっとボードゲーム女子が好きっていうところで言い逃したところなんですけど、女性の仕草でこういうの好きみたいなのないですか？ボードゲームやってる時に。
ボードゲーム中？
その仕草みたいなんで。
僕むっちゃ変なところあるんですけど。
何ですか？
カードゲームとかでカードドローするときあるじゃないですか。
はいはいはい。
ドローするとき、ピッて手元に持ってきて変な顔する。
変な顔。どんな？
めっちゃ好きなんですよ。
どんな？
こうやってドローして、もう気合の入るドローの時です。
はい。20番となって
タコさんみたいな、
かわいいなってなる。ゲームに集中してるから。
わかるわかる。それっていいですよね。なんか自分の身だしなみとかをもう無視して、そんだけゲームに集中しているというシーンさ。
あのドローめっちゃ好きだ。
いいなね、次男さん。
そうね、髪長めの子とかが前のみになって駒を動かしたりとか、
はいはいはい、
タイル取ったりするでしょ。そうすると髪が前にハラハラってなるでしょ。
なるなる。
邪魔だから、こうつどこ耳に。
わかる。めっちゃわかる。
ラーメン食ってんじゃないの？
あれセクシー。
いやいや、でもそれと一緒、それと一緒だよね。
でもあれが原因で、その髪でこの点数がガラガラってわからなくなる時あるでしょ。
はい、
わあ、そこ、え、30や、34、みたいな。
これはね、なんでそれ来てくんねんっていう、ふわふわのさ、袖ふわふわのやつ来てきて、ガラガラガラガラつって、ね、何ここ何だったの？
わからんやんってね。
いつもや。でもそれでも可愛い服着たいから、だよ、ほん
とに。え、それは好きなところ。
ちょっとムカつく。
表裏一体やな。
表裏一体や。でもさっき言った、次男さんが言った、ちょっと髪の毛を上げながらこうやってやってるのはセクシーですよね。セクシー、わかる。
あと、どうしても距離が近くなるでしょ。どういうふうにやってると。
ああ、タク囲むから。
そう、なんか、特になんか、中央に集中しないといけないやつとかだと、みんなこう寄ったりする。
はいはいはい。
そう、まあ、よくモミさん言ってるでしょ。
ああ、もう、ほんとね、やっぱね、ディセプションの、ほんと、和訳の小ささは、中野さんありがとうって思いますよ。みんな見に来るもんね。
だから、ダイモンさんがめちゃくちゃ文字のちっちゃいゲームとか作ってくれたらすごい。
あ、4ポイントくらいなんですね。
ちっせ
ちっ
そう
ちっすよ。ルビーぐらい
の。そう、ルビーぐらいの。
本文がルビー。
高齢の方からディスが来るやつや
ね。けど、そういう時に、ちょっとまた気をつけてる話ですけど、口臭とか体臭。
口臭、体臭。
あと、自信ないな。
自信ない
んだ。自信ないよね。
自覚がないからね。
みんなで酒飲んでやってるんだったら、うちに全員酒臭いからいいんだけど、本当に単純な口臭の時は、マジで惹かれますからね。あと、酢豚さんとね、私、しょっちゅう一緒になるんで、ノリいいじゃないですか、酢豚さんって。で、一緒に遊んでる時に、ノリで、お前、口臭いなって言ったんですよ。そしたら、顔面蒼白みたいな顔で。いつもノリいいのに。
ごめん、3メートル下がるね。
そしたら、何も喋らなくなって。
俺今、口臭いよ。ボードゲーム大事です
から。コンプレックスに触れてしまったな、みたいな。ちなみに臭くなかったです。
あ、よかった。
はい。
エチケット大事ですよね。
やっぱ気をつけて
ください。あとあれ、爪切る。
爪切る。女性見てますからね、爪は本当に。
爪ね。爪磨いた方がいいんですか、やっぱり。
磨いたら気持ち悪い。そう、難しいところで。
レシートで磨くと綺麗
だ。磨くと気持ち悪いって言われるんです。
磨いちゃダメ。
でも、整えてないと汚い、あの人不潔って言われるんで、その中間を狙わなきゃいけないんです
。難しいわ。
まあ、要は、普通に切っておくみたいなことですけど、あと爪に赤が入らないようにしとくみたいな、それはね、やっぱありますよね。
ありますね。
なんか昔 Twitter で見たんですけど、
はい、
指の細胞って、その細胞分裂していくじゃないですか、人間って。はいはい、それ、チンコと同じ細胞から分裂して、指とチンコになるらしいんですよ。
どういうこと
?11本あるチンコ。
そう。
はい、21本
っす。だから、よくさ、女性がこう、男の人の手の血管につい目がいっちゃうみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれ、チンコなんです
よ。ついチンコの血管
そう。
目がいっちゃって
る。いや、俺、それをなんか、その研究結果みたいなやつをそれ見て、そういうことかと。
違うよ。
爪切ろうって思って。
やんでるな、こい
つ。爪切ろう、手洗おうって思って。やべやべ
って。結果ね。
だからそう、チンコでカードつまんでると思って。
うわやば
じゃあお菓子食うときもチンコで。
そうそう、チンコで。チンコで駒動かしてるの。
あ、じゃあ、女の子にあーんって入れるとき
も。いや、もう、チンコ。チンコ突っ込んでるもん、ほぼ。ほぼチンです。
ほぼチンなの。絶対カットされるんじゃない?何広げてん
の?違うよ。
これ大事、大事、大事。
興奮したらどうなっちゃう?
興奮した
らどうなっちゃう?さっきまで元気じゃなかったチナンマンが言って
た。まあ、そういうなんか説が研究結果あるぐらいなんで、なんでまあ、だから無意識だとは思うけど、もしかしたら多少あるかもしれないから、やっぱ爪は切った方がいいかな。
ってことはですよ、
はい。
広げるなぁ。
いや、チンコって、男はチンコだけど、
とか大変なこと
にな
る。
うわー、やめろと思うの、中学生コンビやめろ。
男女の握手はやばい。
あー、今日来てよかった。
じゃあ今度握手するゲーム作ろうか。
握手、そうしよう。受粉とかなんかそういう名前で。
今回ノーカットで。
やめろ。はい、わかりました。はい、まあ皆さんのね、気づいたことというのはそういうとこだったということで。
手はチンポだった。
編集してん
の、
やめろ。
今のどこに
編集点で。編集点で。じゃあですね、皆さんが、体験したボードゲームで女子が絡む何かエピソードみたいなのってあります?
はい。
はい、次男さん。
僕よくジェリカフェにいるんですけど、
はい、
本当にいろんな客層がいて、
はい、
なんだろう、明らかに他のボードゲームカフェよりも異質な、
異質、
明らかにボードゲームやらないそうな人とかがよくいたりと
か、ね、あ、確かに特色ですよね。
そうで、見かけたのが別宅でいかにもなギャル、
お、
ギャル4人組が、
うん、ギャルってどう、でも私もう今のギャルって分かんないんですけど、ガングロじゃないんでしょ。
そんなに古いじゃなくて
ルーソックスみたいな、
いや、それも違うね。
時代が、
髪めっちゃ明るくて強めの化粧してて、
あ、そう、なるほどね、
露出も高めみたいな、うん、がジェリカフェ来てて、うん、で何やってんのかなと思って見たら、うん、パンデミックをおもむろに始めて、
これだっけ、
しかももう結構慣れた感じで準備とかもしてて、うん、
はい、
で始まるや否や一人がカバンからゴソゴソと大層な器具を出してきて、うん、ヘアアイロン巻きごて、巻きごて出してきて、ジェリカフェの電源に挿して
あかんな、
巻きごてで髪を巻きながらパンデミックやろ。髪巻きながら世界を救ってるっていう。しかも爪長すぎるからウイルスキューブすげえ取りづらく。 もうなんか自分とこのゲームが目に入んなくなっちゃって、もう
めっちゃおもろいやつ、めちゃくちゃおもろい、
そうめちゃくちゃ面白くて、
ギャルは来ますよ。でも
ディアスピールに、
あうちもそんなにね、全然そんなにいっぱいないけど、やっぱりギャルっていうか水商売風のすっごい名古屋の
な
ね、
名古屋マッチみたいな、
そうキャバ嬢みたいな人が最初来て、で一人で来たんで、まあ、常連さんと二人でじゃあタギロンやりますから、タギロン教えたの、そしたらまた一週間ぐらいに、今度 AV 女優のアイカみたいな、もっと黒いギャル連れてきて、
トエが、
そう2人で 2時間ぐらいずっとタギロンやってて、そうすごい綺麗な、綺麗なギャルが2人でタギロンやってる、うちでそんな光景見ることあるんだみたいな、
見たい見たい見たい、ビーカフェでも見たい
でそんなどっちかっていうと1人でおとなしい感じの人が来るんですよ。ほんで相席して、でわーって遊んで、
さすがに巻かないでしょ髪の毛は、
巻かない巻かない、ずーっとなんか自分の出発の文句言ってる
地味に
何そのエピソード。
いやでもなんか常連さんとかでその話
すごいな、でも女子自由、自由だね、ジェリーカフェ無法地帯だね。ちなみにそれはどの渋谷店、
渋谷店、
うわすごいな、
渋谷はいそうだ
ね。でも注意しないんでしょ別に、そんなの
しない、
電源使って OK、
あ OK なのあの店、
いや大体みんな OK でしょ、電源使っちゃダメだよってお店もないですよね、
いやでも普通携帯のほら充電ぐらいであって、そんなね、
うん、電力
とか、ね、結構電力分かる、
3本差したら多分落ちちゃう、
落ちちゃうでしょ。
なるほど、はい、じゃあ他エピソード何かありますか。
いいですか、
あ、新井さん、新井さん、
こんなボドゲ女子ってほどでもないんですけど、ちょっとこの前嬉しいことがあって、大学生の入った頃にすごい自分のことを嫌いな女の子がいたんですよ。
自分のことを、新井さんのことを、
僕のことを嫌いな、
そんなやついんの、何した、
いやその嫌われてた理由がいまいちよく分かんなくて、
かわいそう、
ただ
聞いてますよ僕あれだったら、
おっさんたちがかわいそうに俺が聞いてきてやるよ、
それはいいですけど、置いといて、一応同じサークルででもなかなか絡まないみたいな感じで4年間経って卒業って感じなんですけど、はい、最後の方やっと普通に話すぐらいはちょっとできるくらいになってたんですが、はい、この前向こうが卒業して、あの大学の近くに新しいボードゲームカフェができたんですけど、その女の子たちがよく友達同士でそこに行くようになったらしくて、でそこでボードゲーム楽しいってなって、この前久しぶりにサークル飲み会あったんですけど、その時にえめちゃくちゃボードゲーム楽しいじゃん、母さん超楽しいねっていうのをすごい嬉しそうに僕に話して、それが
これは
ボードゲームってやっぱすげえってなったっ
ていう、いやー
好きになっちゃった、
好きになっちゃった、
ちょっとなんないかな、さすがに嫌いな、さすがにちょっと、いやでも、本当に嬉しかったな、
それだけ嫌いって思ってた人にでさえボードゲームがきっかけで話しかける
っていう、話すようになったっていう、
いいね、やっぱ世界を救いますね、
ボードゲームは、
ボードゲーム
世界を
救
いますね、
はい、じゃあ他はどうですか、
カットしまってるんだけど、
カット案件ね、
ジェリカフェ同じくいた時に、入り口の近くにいた時に、夜遅くにそのガチャって女の子入ってきて、店をジローって見た後、まあ二人組だったんだけど、ジローって見た後、あのお店のパンフレット見て、もう扉閉めながらもう出ながら、ゲートボールカフェだってへーって言って
めっちゃおもろいやつい
いの持ってんなー
違うよって言えなかった
ゲートボールカフェ
何よそれと思って
コナンのネクストコナンヒントにゲートボールカフェだって
間違えた子も大概だけど、そのへーって受けちゃう子も大概だな
脳が働いてるへ
ー 何しに見に来たんだろうって
何やそれその
ゲートボールが分かってなかった
なよチェリーカフェどんな店だよはい、ということで、はい。まあね、話は尽きないところではございますが、はい、今回も当然ご用意しております、ね、ボードゲー彼女の事情でも、いつもの人気企画ですけど、こちらでも用意しました。ボードゲーム女子からのお悩み相談コーナーイエーイ
答えてやろう。
急に来た。
はい、これはですね、事前に集めておきましたボードゲーム女子から男性に聞いてみたい相談、お悩みとか質問とかそういったものを皆さんに解決もしくはね感想なんか言ってもらおうかなというコーナーでございます。うん、
これ
は、ね、はい、じゃあ一つ目。ボードゲーム界で気になる男性がいます。その人は明るくて行動的な人なんですが、そのせいもあって周りにはよく女性がいて、うん、いつも楽しそうにボードゲームを遊んでいます。
俺じゃなかった
私も勇気を出して一緒に遊ぶことはあるんですが、なかなか気持ちをぶつけられずにいます。 この気持ちどうすればよいでしょうかという。
難しい。
それちょっと本人から。
本人から。
誰ですかこれ。
いや誰とか誰とかじゃねえ。言えねえよ。
こいつるさぎちゃんだよ。
返事してもらって。
こいつるさぎ
ちゃん。
じゃあその中心に一段マンから。
お前や
で。
え、なんだっけ質問。
もうこれが答えだ。
だから気になる男の子がいると、まあ、これは別に女性、男性限らずですけど、ただその男性はみんなに人気がある人、ムードメーカーなんでしょうね。で、その人ともっと仲良く自分はなりたいけど、みんな女性が周りにいるっていうのもあって、ついつい勇気が持てなくて、一緒に遊んだりとか絡んだりできないっていう、この気持ちはどうすればいいですかっていう話です。
自分で慰めるしかないんじゃないか。
自分で慰める。
アホだな、こいつ。
こいつ、本当にそういう女心とか一切読まない人
だ、ね。まあ、さ、別にボードゲーム関係なくね、なくねって思わない。
確かに。
これ、でしょ、クラスで人気の男子がいて、そう、その男子、ね、クラスでね、女の子を周りにいっぱいいて、その男子と仲良くなるにはどうしたらいいですかって、そのまま、なんか知らないけど、ボードゲームはどこから来たなみたいな、その質問の中に。
うわ、もうこの、無骨な考えのこの男、全然女子の気持ちをさ
せてない。この女子は遊んではいるんですよね、その。
そうです、そうです。同じ回で、いたりして、だからボードゲームってそれこそ下手したら1時間2時間とかかかるやつをその人たちだけでやるじゃないですか。そんなところで周りから急に何してるのって話しかけるわけにもいかないけど、一緒の宅に行くにもやっぱり勇気がいるし、
あ、そういう問題だったら別にもうボードゲームの勉強するしかないんじゃないの。だからその人
の子が、
そうそう、その気になる相手がどんなゲームをしても同宅できるように、
ああ、そう、男性が好きそうなゲームとかそういうのも考えた上でいろんなゲームの知識入れとけばいいんじゃないか
な、ね。まあ、知識までなくてもできるようになってく、入れるように一緒に同卓できるように。
そうなんでしょうね。私はこの人がの周りの女性がどういった人か分かんないですけど、もしかしたらその次男案件と一緒で結構みんなこうその男の子を狙っている可能性もあるのかなとは思う。
だから差別化する、自分を差別化するしかないじゃん、
その子たちと。その他の女性たちと違うように、
なんじゃもんじゃしかできないっていう子たちじゃなくて、男性はもっと難しいゲームやりたいかもしれないから、そしたらなんじゃもんじゃしかできない子たちはもう入れなくて周りから見てしまうじゃんって。
ああ、自分の幅を広げておこうって。
そうそう、それ
はでも一つの私やる、確かに答えかもしれない
ですね。好きなゲーム何？
ベガス。
ベガスや。
ベガス。ベガス。
なんだ、何万ベガスができなかった。
しまった。
これベガス。
そうなんだよね。
でもなんかこの子と遊びたいって思うのってどういう考え方なんですか？
やっぱり自分が好きなものを思いっきり一緒に楽しんでくれる人が。
そうだよね。思いっきりってどういうリアクション、それとも実際に打つ手の。
あ、もう自分自身がもうものすごい楽しいですよっていうのをすごい出して分かりやすく見せてくれる子はやっぱり一緒に遊んでて嬉しくなるし楽しくなるし、
うん、そうですよね。
やっぱりその先に進むってそのステップがないと行かないから、まずは一緒になってそのなんだろう、勇気が出ないっていうのが分かるんだけど、自分のそこは自分の力で踏み越えてもらった上で全力で楽しむところにエネルギーを注いだらいいんじゃないですかね。
なるほど。
これボードゲームに限らないかもしれないですけど、喜怒哀楽がはっきりしてる子って可愛いよね。
あ、わかる。
わかるわ。
でね、そう、すごい私可愛いアピールしてる子って、喜のところとか、まあ愛はわかんないけど、そのなんか盛り上がるところはすっごい盛り上がって見せるんだけど、意外とか悩んでるところとか、ちょっと残念に、ここ悔しいなとかっていう、そう、ところは逆に見せなかった。
見せない。
そう。そう。でもそこも見せてほしいじゃない？それが素だからさ、やっぱり、さあゲームやってるなって感じがするから、そう、ボートゲームやる上で言ってるんだったら、喜怒哀楽パッて出して、
あー、なるほど。その子自身もあまりその好きな人だからって、いいとこばかり見せずに、もっとそう浮き沈みみたいな本音をぶつけてみたらどうかってこと
ですよね。あからさまに狙ってる子って絶対ね、自分のさ、
いいところ、ね、
そう、リアクションのいいところばっかり見せようとしてさ、そう。
あー、
こいつのせいだと思うじゃん。
あー、そうだー。
こいつのせいなって思っちゃうじゃん。
いろいろ頭の中にこう出てきたぞ、フラッシュバックで。次男マンと遊ぶホラボドメンバーのそういうとこ。あるわ、そうだわ。だってスブタマンとかね、私たちと一緒に遊ぶ時なんかなんか普通にやってんのに、急に次男マンと遊び出した瞬間に、
モッキーパークかよって思うよ。
本当に消えてます。消えてます。影からは出てます。出てますよ、ピンやったら。すごいんだ。
も
それ見ると切なくて切なくて。
切なすぎて、だってね、大門さんね、はい、年末年始、次男さんね、うん、坪田さんたちがうちに遊びに来て、みんな泊まって遊んでる時に、はい、次男マンが、じゃあちょっと俺、ごぼうむくわ、みたいなんで、キッチンに立ったんですよ。その後やる鍋のために。うんうんうん、そしたら、それは、次男マンがそういうのしてる間にみんなで遊ぼうよっていうので、次男マンも立ってるはずなのに、もう、ほとんどの女子が、キャーって、ね、キッチンのところに集まって、胴上げする胴上げするときみたいにこう周りに円陣組んでずっと次男さんのごぼうを向いてるのを見てるんですよ。ほんでも私たちが「やるで」って言ってんのに「いいのいいの」みたいな、もうほっといてみたいな感じで「次男さんすごい」みたいな、死んだろうかと思いました。
その時後ろから兄ちゃん殺していいか、
私に坪田さんが耳元に言ってたんですよ。兄ちゃん殺していいか、今はその時ではない。
ショスショス
これがパワー、
これがパワー、
中心になるイケメンにガーって言っても遊ばれるかもしれないけど付き合えないからね。
確かにそれそれそれそれそれそれそれ、
なんかこのゲーム界の状況分かんないですけど、多分人気で集まられるってことは多分相当忙しいと思うんですよ。
あ、このね、
このモミさんがインストめっちゃ忙しいので一緒で、ノコンゲーム界やってるんでインストしまくってるの分かるんですけど、インストできるぐらいボードゲーム勉強してくれたら多分目には止まると思います。
あ、そうね、
そっか、
スタッフ側みたいな、
そうだよね、
多分これぐらい明るくて人気ある人って周り多分全体見えてる人なんで、うん、別に一緒にいなくても別の宅でインストで回してくれてたらおって多分思う。
あー、大門さん心理だな。確か
に、それ参加者じゃなくて仲間になる。
あ、そうですよ、
同じ位置になれば、
学祭の準備を一緒にするが最強なので、
ね、あー、恋生まれるやつや。
いや、いいですね、
スタッフ側にね。
はい、という感じで、まあそれぞれの答えがね出たところで、まあこういったものは完全な答えは見えてこないですからね、リスナーで聞いてくれていればぜひちょっとね、あ、試してみたらどうでしょうか。
裸でぶつかろう。
うん。急に。しかも、よし。優しこんの。はい。はい、じゃあ次。よく参加させてもらっているボードゲーム会に新しく参加するようになったとある男性がいるのですが、他の人に比べて必要以上に私に絡んできている気がします。
あ、
私としては普通にしたいのですが、さりげに距離を取る方法があれば教えてください。いやー、これは辛辣だ。
マイナス案件の方ですね。
マイナス案件、
マイナス案件、
これはあるあるですよ、
あるある。
得意なゲームで叩きのめせば、う
ん、いや
なるほど。
いや
逆に働く場合もありますから。そうそうそうそ
う、えのきさん相談
を受けたこと
があるんですか。あるある、だからそうやって誘われてるんだけどみたいな。
ああ
、どうしたらいい。ゲーム会とかやってると絶対いますよ、うん、だからその女の子がやっぱりいて、で女の子が相談を受けると、じゃあどういうふうに今付きまとわれてるって言ったらだけど、うんうんうん、どういうアプローチかけられるのって言ったら、いや家までタクシーで迎えに来るんですって言われて、うん、
それはディープだな。
やっぱ
帰りもタクシーで帰るって言われるんですけど、うん、どうすればいいですかって、それやばいね、じゃあうちらと帰ろっつって、まあ、そういう時はそういう風にやるけど、うんうん、でも本当にいるからね、そういうの、うん、
そうそう、
そう、想像を絶する構う人、
うん、
そ
う、でもうちらと帰ろって言ってるやつもよく見たらなんかキラーみたいな感じがする、ね、その人もそうかもしれない。
だからちゃんと守る側が守ってあげないとダメです。
そうそうそう、それは相談いろんな人に
した方が
いい。
主催側、
うん、主催側、
うん、海さんもほら主催側でさ、うん、変な輩が混じったら嫌でしょ。
嫌、はい、です嫌です。そういうのはもう言っちゃいますけどね。関西弁でやりやすいのはそういうのちょっと冗談混じりでまだ言えるから言いやすいんですけどね、もう気持ち悪いってそういうのやめやみたいな。でもそういうのは言えない空気だとやっぱ女性は自分で身を守るしかないじゃないですか、うん、そういう時どうしたらいいんです。その子自身は
主催側に入っちゃう。
主催に相談です。
主催側に入んの。
主催側っていうか結局主催とか主催の周りっていうか、ある程度ほら一人で回してるわけじゃないから、うん、やっぱり常連とは常連かどうかわかんないけど、うん、一緒にねインストしたりとか、うん、設営したりしてる人っているじゃないですか。そこのグループじゃないけど、その人たちとある程度仲良くなって、でその人に何か言われたら、あっちの人たちと今日帰るんでとか、いやいや、あっちの人たちとゲーム今日今やろうと思ってるんでみたいな感じで逃げ道作っていけばいい。
ああ、なるほどなるほど。
絶対1対1はね、絶対あの相手のキモい男の方が強くなっちゃうから、
そう、
あら1対1はやめた方がいいですね。
そう、でそれは主催者側だったら文句言えないじゃん。だって文句っていうかね、それまでそれ以上踏み込めないはずなんで本当は。そう、それでも来る人はいるんだけど、
それでも来るけど そこをガードするのはもう1では無理だから。
これもう館長さんとえのきさんのいいとこ出てきましたね。そういうのにちょっと真面目だから、うん、こうやってねケアしてあげる。その一方で今ねびっくりしましたけど、次男さんがあくびしてましたから、ね、
もうそんなものはどうでもいいんだね。
そんなことないよ。
そんなことないよ。
いや、どうしたらいいの。 ほら。
ほら、ないじゃんか、
言うときは。
質問なんだっけ
もうええわ。ない、ない、ない。そんな感じで、まあ、距離を取るっていうのはね、やっぱ逆に難しいから、他の人とグループを組んで、うん、でも、事前に相談は必要ってことですよね、うん、他の人に。
相談して、相談して、
あの人に。
彼氏をって言ったらいいんだよ。
いや、
それはダメ、それだけじゃダメなんですよ。そんで、相談する相手も、それ下手な人に相談すると、その人が、そのキモい男の親友だったりする。
これ地獄。
地獄やな。
これは地獄でしょ。だから主催側に、やっぱり相談するのが一番いい
と。そうですね。それはそうかもしれない。
それになるんだったらもうその会に行けなくなっちゃうけどね。まあ、それはしょうがない
です
よね。
それで来れなくなったことがいいからね。
はい、じゃあ続いての質問となります。はい。ボードゲームが強くなる方法を教えてください。
たくさんやれ。
女子関係ない。
これね、意外とでもね、多かった。ボードゲーム強くなる方法が知りたいって。これってだからある意味、ちょっとした劣等感みたいなとこかもしれないですけど、女性ならではかな、わかんないんですけど、なんか男性の方が強いと思ってるみたいな。絶対そんなことはないんですけどね。なんか遊んだら意外ともみさん弱みたいな言われますけど、だからその人自身が本気出せばいいんですけど、でもこういう意識あるみたいですね。
やっぱり日本人は1位が良しって思ってるとこがあるからそういう質問が来ちゃうでしょ、
うん、あ、そうなんですか、うん、
やっぱ僕なんかはあの宝石のきらめきとかやるんですけどやっぱ弱いんですよね。
わかるわかる。
でそれでもやっぱりじゃあここダイヤ集めるゲームにしようとか
聞いたなやめろ、そこつなげるな、そこつなげたら
長かった。
いやこの間全部カットするみたいな。
やめてくれ。強くなる方法教えてくださいってことは強さを求めてるんだ。意外なんか、うん、楽しむことを目的としての
こと。いやでも女性はね、求めてる。難しいゲームほどやっぱ勝ちたが
って、うん、そうそうそう、やっぱ負けん気とかプライド高いとかあるんで、うん、
なるほど。
男性はそれ、あ、さっき言ったように飽き性な人多いから、うん、このゲームだったらこんな感じなんや、じゃあ次やろうみたいな感じですけど、さっき言ったようにこのゲームで勝ちたいって思う気持ちは男性より強い人は結構いますよ。
これ何、真面目な話していいの？
いや、ちょっと真面目な話、
真面目な話していいんだったら本当にゲームをいっぱいやるしかないです。で、ボードゲームって難しくなればなるほど国語なんですよ。算数じゃなくて国語。
国語？
そう、作者の意図を読み取るって作
業。ああ、なるほど、ね。
だからこれはどういう風に作者がデザインしてどういう風に点数を取っていけばどういう風に勝ち筋があるっていうのを絶対計算して作ってるから、うん、そこをどれだけ読み取れるかの勝負になってくる。
なるほど。
そう。だからそれはもういろんなゲームやって同じようなパターンを持ってるゲームを経験則で持ってでそのパターンに当てはめていくって作業をするだけだから。
とはいえほら女性ってボードゲーム買わないじゃないですか。うん、だから遊ぶ機会っていうのも限られるじゃないですか。
でも強くなっちゃうでしょ。強くなっちゃったらやらなきゃダメでしょ。
なんで女性は買わないんですか。
うん、女性の場合は、まあ、ボドゲ彼女であったのは、やっぱり部屋に置いておきたくない。
え？
まあね。まあ、
わかる。
え、だって、じゃあ、例えば、えのきさんの部屋に、はい、なんか、キティちゃんとか、スヌーピーとか、ね、そういうのをいっぱいあったら、なんか違うじゃないですか。女の匂いは感じますけど、その場合。
え？でも、例えば僕が女の子のお家に遊びに行って、ボドゲがバーって並んでるってことでしょ？かっこいいじゃないですか。
その女の子の友達の女の友達は多分そう思わない。え、何これみたいな、オタクみたいな感じになったりするじゃないですか。だし女性の方が男性よりもいろいろ置かなきゃいけないもの多いんですよ。
だから逆のこと考えて男性はそのボードゲームを置いたっても別になんとも思わないかもしれないけど、はい、例えば、はい、自分の部屋なり彼女の部屋に壁一面に化粧品がの箱がうわーってこんなにいるのか化粧品っていうような並んでて、そう、こんないらないでしょ、でも私化粧しなくていいのって言われたら、いや化粧はしてほしいけど、
それそれ
でもこんなにいらんやろみたいな、うん、そういう話になる。
あー、
そうか、そうそうそう、
理解できないと。そうか、
だから買うってなったらおインクさんとこみたいにこうおしゃれで小箱とかそういうのにやっぱ絞って買っていくんですよね。
そもそもあの女の子はとこよりも趣味に使えるお金が少ないから。
そうね、う
ん、圧倒的に、
圧倒的に
服とかお化粧とか、うん、あの美容室とか、うん、いろいろお金かかるから、うん、やっぱりボドゲを買うのは厳しいと思います、
うん、もうだってそれ全部諦めなきゃいけないもんね、うん、服もねお化粧もね。それでボードゲームに没頭してたらもうそれはもう強くなるとかいう意味聞こえてますけど、
ね、もう強い、
男の役割ボードゲームを遊ばせてあげるのは。
そうですよね、
あ、だからカフェとか行けばいいんだよ、でね、うん、1回の単価はちょっと高めに感じるかもしれないけど、うん、でもそれで、ね、ゲームを3つも4つもやれば買うより全然安いからね、
まあ、今はカフェも増えたんで、そういうところでちょっと他の人と遊んでみて修行するっていうことですかね。
いやでも女子にオラ強くなりてって言われたらドキッてしますよね、
うん、あなた何でもドキッてしますね。
いやよくない、オラ強くなりてっつってアグリコラバンって置かれたら、うん、やろってなるやん。
やろってなります、
ね、なるなる、
付き合うぜ。その子は可愛くなくても、 じゃねえよ。
そのままどうかと思うよ。
強くなる方法って、うん、まあたくさんやったらもちろん強くなるけど、うん、全部のゲームに当てはまんないけど、大体のゲームに言えることとかってあるじゃないですか。
はいはいはい、
例えばなんか。
セオリーみたいな。
そう、あの、いろんな戦略取れるけど、まんべんなくやると負けるよとか、一個に特化した方がいいよ、
はい、とか。これね、作者の意図なんだけど、どっちかっていうと。うん、だからフェルトとかってね、作者あるけど、うん、フェルトのゲームは大体早もん勝ちで点数が取れるところがあって、うん、で、タイル1個見ても、このタイルが強いかどうかっていうのは、そこに配分されてる点数で分かるとか、これ点数全然ついてないから、うん、逆にこのタイル絶対強いなとかっていうのが、うん、やる前から大体分かる。だからそういうのが、
そこまでいけばね、ぶっちゃけ今、館長さんが言ったように、私全然分かんないけど。
分かんないでしょ。でもこれが分かるようにならないと、勝てないようになったよ、うん。勝ちたいんだったらやれば、うん、やればいいし、楽しみたいんだったらこんなの
いや、私もっと早い話で、ハニートラップ仕掛けたなって思いますけどね。
違うやん。人狼系やったらあるかもしれない。
人狼系
やったら
ちょっとそれに準ずるかもだけど、一般やると多分視界が広がるから、多分やったことない時って自分の分しか見えないけど、視界が広がると次の人が何欲しがってんのかなとか、そこまで視界が広がると、あ、じゃああの人の邪魔するためにはこれを、自分はこれ欲しいけどそれよりもこっちの方があの人困るし、結果こっちの方が勝てるかなとかっていう、それがいっぱいやること、
あ、わかる、
になんか広がる、
つ
なが
る、うん、それ付け加えるとね、だからインタラクションの部分で相手への直接攻撃って男性がするのはまだいいんですけど、女性がやるのって結構もっと勇気いると思うんですよ。女性が他の人を攻撃するだって、うん、でそういうの気にしないでもうやった方がゲーム盛り上がるし、うん、その方がいいですよね。だから今言った下茶上茶がどういう動いてるかっていうのに邪魔したい時は邪魔すればいいから。
じゃあやっぱアズールですか、
うん、アズールもまあそうですね、アズールはそういう意味ではちょっとやりやすいしね、いいかもしれないですけど、
そうですね、
はい、
あとあった、
はい、
あの女の子って内容物、要はカードの内訳とか、うん、そういうのをあんまり気にしない子が多いんだけど、まあね、それって多分最初に押さえると結構差が出るポイント。
どういうこと？
カード8種類やつで8枚あるよとか、
あ、
ゴキブリの方からと、
はいはい、
そう、なんかそういうのを押さえとくだけで結構レベル変わるかなって。
このカードこんだけあるから、うん、こういう風にこのゲーム動くんじゃないかみたいな。
そう、まあ、もうゴキブリポーカーなんて内訳知ってるか知らないかで全然差が出
ない
し、
ね、カルカソンなんか嫌いだっていうけど、確率計算もあるからね、やっぱりね、勝ち負けだ。ゴキブリポーカーももうね、何枚出てるからもうさすがに持ってないだろうとかってな、ナチュラルに確率を計算してるわけでしょ、
うん、
そう、ブラックボードね、あのガッツリやってなくても、うん、そうだ、そういうのは結構ね、
うん、やってくと確率計算、カウンティング、カードの内訳
とか、うわー、もうこういうの言えば言うほど多分いや
そういうところ避けて通れないんじゃないかなっていう。
そうそう、まあ、強いなりたいのな、強い人はそういうこと考えてますよってことですね。ちなみに私は一切考えてないですけど、まあ、それでも楽しめるのは楽しめるんだよね、
う
ん、
そうそう、
は
い、楽しむのは別にいらないん
だよね。そうそう、だから楽しめればいいんじゃないっていう
のは、一つの勝者は楽しんでしたからね。
あ、来た、
あ、それだ、
それは間違いない、うん、はい、ということで、いろいろと話してきましたが
シュッと浅いまとめ
方、タイムア
ー終わりかな。
まだ質問な
ら、ね、
まだまだあったんですけれども、まあまあもうね、あの他に、ね、
何がありますか、
あの胸を見てくる人への対処法とか、まあそんなことはどうでもいい、
見してくれよ。
見てればいいじゃん。
いや、もういいです、まあ、これまた今後、はい、今回ボリューム1だったんでね、今回新井さんが発起人でこういうのやりたいっていう話だったんで、
やりたいとは言ってないんですけどね。
そう
ですけど、意外と次男マンと猪木さんがいたらちょっとすごいヤバい回になるんじゃないかなってすごい期待したんですけど、大した質問もないし、
いやいや、でも十分出ましたよ。
なんでおっぱい来られるの、何もない
じゃん。すごい抑えたから。
え、何、
すごい抑えたから。
だってこれでボツになるの嫌だもん。
そうそうなんだよ。
この2人お蔵入りメンバー、
何言ったらボツになるの。
何いいよ、やめろ。はいはいはいはい、終わり終わり。というわけでまた次回も、はい、企画しますので、その時はよろしくお願いします。それまで坪田くんは、うん、女の子のことをもうちょっと勉強してくるように
VR や。
AV の話をするんじゃない。
VR。
そして新井さんはもうあの夜の店行ってください。
坪田さん、俺と怪しいイベント行こう。
行こう行こう。ぐるぐるにやろ。
ぐるぐるぐるに
やめろ、ドロレス。はい、というわけで、じゃあいつものあれで終わりますか。
ぬるぬる、
チャオチャオね。ぬるぬるは言ったことない。はい、行くよ。あ、ここまでもし聞いてくださった女性の方いらっしゃいましたら、
ぬるぬる、
ありがとうございます。ぬるぬるじゃねえよ。ありがとうございます。いや、言わせよ。ありがとうございました。はい、ね。皆さんも言えや。
ありがとうございました。
嫌いにならないで。
はい、じゃあ、せーの。
チャオチャオ。